備えとるん。
はい、これはエピソードがいくつだったっけな、39ぐらいだったかな。この間ついに、念願のハッシュタグ読み会が、配信することができまして、あれなかなかねやっぱり嬉しいもんですね。本当にまたねぜひ、あとはまあおメールもいただけることがあればねいいなと思いますけれども、今日はね3月の27日の金曜日ですね。大変あったかい、曇ってますけれどもあったかいんですが、なんかあさって大雪のなんか予報が出てるようですね。東京でももしかして大雪警報レベルなんていう、まあ皆さんね、これはもう大きなニュースで、まあそのあんま外出ないでくださいっていう要請がね政府の方から、まあ週末出ない、まあそれは出ないに越したことないんでしょうけど、僕らみたい、僕のとこの仕事みたいな納期がある仕事の場合ね、なんていうのかな、休むわけいかないっちゃ休むわけいかない。まあ今ねちょうど夏物が終わって、冬物の展示会っていうのは、まあ、3月展っていうのが、展示会をやって、で中中が入れば仕事するっていう、切り替えの時期なんで、まあ仕事ほとんどないんですけどね。ただねやっぱり春物で、中国で作ってるもののちょっとこう加工する仕事を受けてやってたんですけれども、まあそれがだからもう品物が1ヶ月以上遅れて、だから突貫工事みたいな仕事がねずっとやってたんですよね。でなんていうのかな、その非常な混乱というか、今日入荷しますっていうその予定が中国の工場の方から来ても、いつまで経っても届かないと。でなんか随分その成田に留め置かれてた時期とかね、なんかいろんなことが作用して、まあそっちの物流がねうまくいかないっていうこともあって、だから予定がだからね、まあこっちですら、まあ、準備するわけですけどね、多少のそれはねもう立候にうまくいかなかったというね、まあ仕方ないですけれどもね、誰のせいっていうわけでもないんで、病気のねウイルスのせいなんで、で結局はそのまあね明日それでだから、本当は仕事の予定だったんですけれども、まあ明日はお休みということでねになったんです、うちの会社も珍しく。でまあいいんですけれども、まあ僕はそのなんていうのかな、まあちょっとまあこれはもういろんなさまざまな意見があるとは思いますけれども、これ要するにじゃあ出口どうするのかっていうことありますよね。いつまで、だからほら経済がもう止まっちゃいますから、なんかアメリカのワシントン DC なんかは企業活動の全面停止みたいな、あのほらライフラインに関わるようなね、でそれはその一体どうするんでしょうかっていうようなね。だからそのまあ病気でその亡くなったりとかいうことよりも、まあまあその道義的にねそれはそうしたいっていうことはありますけれども、まあ深刻な影響がまあもうすでに日本なんかはまあオリンピックがねまあやることはやるんでしょうけど、じゃだからそれどうなったらやっていいことになるんでしょうかっていうねどうなんでしょうかね。データっていうのは嘘つきますからね、結構ね、嘘って本当のこともありますけれども、まあいろいろ ちょっとなかなか悩ましいところがあるとは思うんですよね。まあ数だけカウントしていけば、まあどんどんどん増えていきまして、それはそうですよね収束してるわけじゃないんで、あの累積していくのは何とか不安っていうことはありますけれども、まあこれでだからでも感染のね、症状とか、あとまあそのなんていうんですかね、薬が発見されないとしても、こういうふうにすると移りやすいとかね、でこういう、消毒の方法とかもこういうものが確実にそれは効きますということが、分かってくれば、それだけでもね随分あとはもうしょうがないですね。免疫が生き残った人が免疫つけるってことになるしかないですよね。まあ今だからでもなんか何ですか、個人のコンピューターなんかを全部ネットワークして、でまあスーパーコンピューターをはるかに超えるような計算速度で、まあいろんなウイルスのことですねを調べたりとか、まあそれに効く、これが効くであろうっていうものをね探り出していくっていうことが行われているようですけどね。だからそういうものが、でもそれでもまあ来年、早くても来年ぐらいになるんでしょうかね、ワクチンとかそういうことになると。それとそれも最初はほら医療従事者の方とか、まあそういうライフラインのねを担う方に優先的にっていうことにはなるんだと思うんですよね。それはお医者さんいなくなってしまったら困りますからね。でそのまあ今言われてるそのヨーロッパの死亡者数の多さですよね。なんかどういうことなのか、日本だってそれ検査してないっていうことはあるのかもしれない、検査数が少ないってこと本当にあるのかもしれませんけれども、まあ亡くなればね、さすがにそれは嘘つかないデータが出てくると思うんですよね。で、まあ中国から、まあ中国がまあ発信、震源地だとして、で、もう日本なんてだからね、ずいぶんその中国の、観光客の方とかは、制限なく受け入れてた時期が長かったですから、すでにかなりだって今急に移り始めるってことありませんからね。その頃からまあ移っていた、まああんまそう素人でそういうこと言っちゃいけないかもしれないけど、まあただほら科学的な知識があるなしにかかわらず、まあちょっと考えてみたらね、そういうことあるんじゃないんでしょうか。だからじゃあ僕なんかがたまたまそういうウイルスの、ことが騒がれる前に、まあちょっと微熱が2日ぐらい出たとか、ああいうのがどうだったのかとかね、まあいろんな考え方があるんで、まあ僕はわりかしそんな、まあそんなわざわざその人ごみにねのあるとこにわわわわ騒ぐようなとこに出かけるつもりありませんけれども、まあだからもし自分にその咳とかくしゃみとかのね症状が出た場合には、まあ一応マスクはもう用意してますし、まあマスクがないとしても手にハンカチを持ってね電車なんかには乗るようにはしてますけれども、だから僕はだからマスクはしてないんですね。まあ必要以上に人は誰か喋るとか、そういうことがあれば、するとは思いますけど、まあたまたまそういうことでもないんで。で、職場もね、そんなにまあ基本作業場に3人しか、結構な広さなんですけれども、3名しか、作業員がいないんで、そんなに誰かとこう、濃厚接触していくっていうような職場でもないんですよね。だからそういうこともあって、で電車の中なんかもだから 基本的には僕はマスクはしていないんですね。あのだそれは症状が出ればしますよ、もちろん。あの鼻水がもうすごく止まらないとか、僕あの花粉症もなんかあまりそのひどかった時期っていうのはもう20年とか30年とか前の話で、今はもうほとんどその症状が出ないんで、まあ、鼻すすったりとかいうこともないんでね。まあ僕はしてないんですね。だから備蓄として、だから紙のあれがね、5、6枚は持ってますけれども、まあ1枚も減っていないと今のところね。まあそれはラッキーっていうことももちろんあるんだとは思いますけれどもね。うん、だからもうなんかほら、季節性じゃないっていうことはなんか覚悟しなくちゃみたいなことも言われてるようですんで、まあというとな、もうなすすべがないっていうねことなんでしょうと思うんですよね。未知のとか経験のないウイルスっていうことが明らかである以上ね。だからまあかかっちゃった時に、あの重篤になった場合のね、あのまあなるべくその多くの人が救われればいいなとは思いますけどもね。感染自体が増えるとか減るとかいうのはもうここまで来ると、だからある程度のとこまでは確保しておかなければっていう、まあだから対処のしようがないんでね、基本。だからじゃあ経済止めてそれでっていう方が僕はなんか、大丈夫なんでしょうかって思っちゃいますけどね。で今ほらなんかこう政治家って、それ一概にそういうことを言うのも、まあまたこれ反応しにくい番組になってしまいますけれども、なんかさ、なんかいや私たちやってますかんっていうの、こういうことしてますからみたいな、でこういう、まあ、ロックアウトとかなんだか知りませんけど、首都封鎖ですなんていうさ、なんかそういうこと言うとなんかいかにも勇ましくて、なんかね、なんかなんか神奈川の知事だったかな、なんかまた変なワードをなんか喋ってたりとか、だから何ですかそれみたいなね。まあまあまあそれはいいとして、まああんまこんな話ばっかりしてるんでしょう。あでもね、あれですね、本ですね、まあたまたままあ読んでた本がですね、で今それ最終段階のもの読んでるんですけど、それはマイケル・クライトンっていうジュラシック・パークのね原作者の方が書いた、やはりそのそれは地球外から来た、あ地球外というか、まああんままあネタバレはあれですけどね、やっぱりそのちょっと止まっちゃったんでまた始めますけど、いや電話かかってくると止まっちゃうんだね、気がついてよかった、どこまでなとこで切れたか。あまあ今本の話をね、で復活の日、あそういうなんかね復活の日とかそういうのがとかいうのがなんかニュースにもなってましたけれども、まあそれ別に俺煽るとか怖がるとかいうことじゃなくて、なんていうの、まあ読んでたわけですね、たまたまね、たまたまっていうかたまたまではないんですけれども、で今さが最後のそのアンドロメダ病原体だとかっていう話を読み始めてるんですけれども、まあなかなかねこれも、でその前がそのもうエボラ出血熱のそれドキュメンタリーだったんで、それはそれは怖い、怖いっていうか、まあそのまあそれ亡くなられた方もそれたくさんいましたけども、まあそれをねなんとか広がらないようにっていうね、それは本当にリアルなお医者さんとかのそういうチームの話で、まあ防護服着てね、本当に宇宙服って言ってましたけど、 て宇宙服がその砕けた骨で破れちゃってなんていう話もね、なかなかそのスリリングな話だったんですけど、それでね、何の話、ハッシュタグ読みでやったって話でしょ。あとこれで、ああそっか、出る前で、僕はだから明日はちょっとまあ出かける予定が、危ない、なんでこういう危ない運転をするかって言いましたね。タクシーだ、なんか俺プロのドライバーの人がこういう運転するのを見るのなんか非常に腹立たしいというかね、なんか、はあ、まあね、物流もね止めないでなんとかね頑張られてる方たちたくさんいますからね。まあトラックなんかもそうですし、まあまあスーパーマーケットなんかでね働とかドラッグストアで働かれてる人、なかなかシビアな状況だった人で、フリーランスのねやっぱ仕事してる人、なんとかそのね手当てしていく方法がないと、まあその弱い立場の仕事の仕方をしてる人から干上がってしまうっていうことになりますよね。まあなんかそういううまいことなんか考えられないかなとは、なんかできるんでしょう。まあ僕なんかもだって、まあ今のところそんなにね、まあもともとそんな収入が たくさんあったわけじゃないから余計ですけれども、まあねギリギリの線でまあやってましたんで、なんかねうまい方法がとは思いますね。さて、ここのとこね、またそのなんだ、ノートの方にね、作品を4コマ漫画の作品を、で今12本だったかな、12本目ぐらいまで出して、でねマガジンにしようと思ってるんだけど、あのそのマガジンのその表題みたいなのは作れるんですけれども、そこにそのどうやって記事を載せたらいいのかっていうのがいまいちわからないというね、まあまあ調べればすぐわかるんでしょうけど、まあ調べてないからね。で桜もいよいよもう満開に、墨田区あたりはね、足立区もちらほら7、8分咲きかな。で結構ねスズメがつっついてるのが多くて、あの花あれねチュッと加えてパーッと離しちゃうんですよね、見てると。で結構だからそれの被害で、あ、並木がちょっと傷んじゃってる地域なんかもあるっていう話を聞いたことはありますけれどもね。だからまあどうなんでしょうかねまあでもしょうがないですよね、そんなスズメだって。ああそういえばね、スズメがここのとこね、まあ通勤路にね、で花の写真撮ってたら、2匹のスズメのうちのね1匹がねちょっとこう寄ってくるみたいな感じがあって、でまあ僕それビデオをちょっと撮ってあげてるんです、昨日今日かな、昨日と今日ね。であれこれなんで俺んとこ寄ってきてんのかなと思って、そのゆっくりとちょちょっと移動していくと、やっぱちょちょちょっとこうついてくるんですよね。で、あ、そういうことあるのか。餌はもちろんあげてませんよ。ただその見てただけなんだけど、なかなか不思議なね体験というか、あれね、でしっきりにもさえずって、まあ何でも擬人化して考えるのよくないですけれども、まあ非常に可愛らしいね。 仕草も。まあでしたらまあスズメのこととかね、鳥のこととか、まあ、知識のある方もね、鳥って結構賢いんですよってね、まあ、確かに、だから認識能力、魚だってなんかね、人の顔を覚えるっていう話を、あれバイリンガルニュースだったかな、なんかそのメダカかなの農家なんかの研究してる方が、あ、魚じゃねえ、あ、メダカじゃなくて、なんかピュッとなんか口から水吐く小魚かな、淡水の、ね、その認識能力もあるし記憶もあるみたいなね、まあそれはまああるものはあるでしょうね。だからそんなことを、あ、そんでね、この間だから生物にとっての時間とは何かだったかなっていう本を、まあ進化、あれはね、生物、まあ、生物哲学みたいなね、て、まあ、生物のことを、まあ、本なんです、研究されてる方なんだとは思うんですけど、本としては哲学書ですね。時間とはとか、ちょっと、世界一、世界二、世界三っていうふうに、分けて、哲学論を展開されていた、その、あれフランスの方だったかな、の話とかでね、まあ、いろんな話を絡めて、その、まあ、認識論っていうのかな、そういう、なかなかね、面白い話。でね、僕だから、まあ、まあ特別メモ取って、読んだりしないと、まあほとんどの話ってまあ面白いなって思って読むんですけど、まあなんていうの、流れちゃうことは流れちゃいますね。記憶の奥底に、沈んでしまうことは沈んでしまいますけど、まあ僕だからそれでね、いいと思ってるんですよね。で、大体その、記憶なんてその忘れてしまうときは忘れてしまうし、まあその辛い思い出なんかも、結局は希釈してくれるのはそのね、忘却レアしかないと思うんですよね。だから早く忘れた方がっていうこともあるし、でだからその別に忘れたくなければ忘れなきゃいいんだよ。で例えば思い出して辛いなっていうことがもちろんあるとは思いますけれども、でもそれも一つのね、なんていうのかな、対処方法だと思うんですよね。一緒にその記憶とともにその一緒にね、過ごしていくっていうのも、俺は別にそれ、別にその人のことはそれでいいと思うんですよね。で、忘れたいって思う人はだから、なんていうのかな、なるべくそのことから離れて、考えないようにしてとか、他のね、趣味を見つけてそっちに没入してみてとかいうことで、薄めていくっていうね。まあ、それはもう人それぞれなんで、どっちがいいとか悪いとかいう話ではないですね。まあ大体ね、まあその生物にとって時間とは何かとかいう、そういう本を読んでも思ったんですけど、まあ世界一っていうのはまあその、まあ存在している、ただね、そこに存在しているものの世界ですね。で、その世界一の中に、物質とかそういうことだけではない、まあ木とか石とかそういう、鳥とかそういう、ものだけではなく、そこに人っていうのもね、僕は世界一にあると思うんですね。で、それを世界二である自分が、観察して解釈していくわけですけれども、それはだから他人のこともそうやって解釈とかそういうことしますけど、自分のことも、 自分が解釈するわけですね。でそれが正しいかどうかっていうのは全く分からず、ただの解釈なんだと思うんですよね。だからそれを取ってどっち何がいいとか悪いとか、自分のこともだから分からないんだと思うんですよ結局は。で自分が思っている自分像っていうのが他人からの持ってる像と一致するかというと全然そんなことありませんよね。大概違うものとして、自分が思ってる自分と他人が思ってる自分っていうのは、もうほぼ180度から、360度違うんだと思うんですよね。でもそれは仕方ないことで、で相手がそう、自分がそうであるってことは相手もそうであってねだからお互いがだから認識し合ってる世界っていうのは、意外とその正しいとかは正しくないとかいうことは言えないと思うんですよね。まあこんな長々話しても、これどっかで切って繋がなくちゃいけないんで、今日はWi-Fi 環境がないとなかなかそれ難しいんで時間がうんとかかってしまうんでね聞いてみて、今日出すっていうのはうちに帰ってからっていうことになるかもしれませんけれどもね。まあ明日休みになってよかったなという話でした、お付き合いいただいた方どうもありがとうございます。
備えとろん
備えとろん備えとろんとろん。